こんにちは、島絹江です。今月のメッセージは、歴史的な出来事や歴史との関わり方に関する新年体験についてお話しします。世界史や日本史といった大きな歴史だけでなく、ご自身の家族や家系というルーツ、そしてあなた自身の数十年の人生もミクロな歴史と言えるかもしれません。最近、下半期リーディングのセッションで興味深いケースがありました。あるクライアントさん、仮に C さんと呼ばせていただきますが、この C さんのトランスパーソナルポイントをリーディングしてみると、歴史ドキュメンタリーのようなシーンのリールが延々と流れて、意識から抜け出ていく様子が見えたんです。近代、中世、古代の戦乱、世界を変えたような革命、凄惨な場面、社会構造が大きく変革するような数々のドラマチックなシーン、きっとどこかで皆さんも目にしたことがあるようなドキュメンタリーな光景でした。Cさんにそのことをお伝えしてみると、そういうのとっても好きでよく見てしまいます。残酷な場面も興味というか本能的なものが見たがってしまうっていうか、とおっしゃってました。Cさんは歴史の中にある過去の、例えば残虐な独裁行為や戦争を知ることに知性の部分で関心を持ち、それとともに生理的な欲求に呼応するような楽しみも感じていらっしゃるようでした。歴史に興味を持つ人はとっても多く、多くの文化的遺産の継承や小説、ドラマ、アートの創造につながっています。しかし、それらが純然たる真実ではないことは、どこかで皆さんも理解しているはずです。歴史の試験を受けたりすると、ついすべて事実であると思わざるを得ませんが、実際はそうとは限りません。Cさんのリーディングのケースでは、歴史はフィクションという言葉が出てきました。これは歴史の真実性を問うものではなく、むしろ私たちが歴史をどのように捉え解釈しているかを考えるきっかけになります。例えば、歴史は繰り返すとよく言われますが、これは今の視点から眺めて同質のもの、同質の観点のものをピックアップしているからです。大雑把に歴史は繰り返すと言いがちですが、丁寧に踏み込めば異なる状態のものは数多くあります。歴史から共通点を発見しているというよりも、共通点を見出すスコープから検索しているのかもしれませんね。歴史の一端を知るだけでもかなりインスパイアされることがありますし、じっくり深く丁寧に歴史を探求することで事実を超えた真相を見つけることもあります。しかし、無邪気に歴史を信じすぎると、今この現在の現実を曲解してしまったり、逆に同じような歴史のループにはまり、滑稽な言動をとってしまう可能性があります。これは大きな社会的歴史だけではなく、家族の中の歴史、自分の人生、いわゆる自分史でも当てはまりそうです。最近、医療史の講義でまた興味深い話を聞きました。ヒステリアという精神疾患のルーツです。20世紀前半の世界大戦後、戦地や機関兵たちが爆撃体験によって身体に麻痺や硬直を起こすほどの精神疾患を経験しました。今ではよく知られている PTSD ですね。その後、ベトナム戦争あたりから日本でも戦争とトラウマの関係は比較的知られるようになりました。さて、さらに遡ると、 16世紀から17世紀頃のヨーロッパでは、このヒステリーを発症した女性たちの多くが当時の宗教的な魔女狩りの対象になっていったそうです。特にプロテスタント系の地域、ドイツや北欧で顕著だったようです。気になる方はリンクから詳細の記事を見てみてください。そしてさらに歴史を遡ると、ヒステリーは女性に限って起こる精神病という認識がされていました。数百年の間に同系の精神疾患に対してその対処法、対象者、社会の反応、理解や認識はまるで異なり、時には真逆な扱いや突飛な解釈が起こっていたのです。このように時代背景や直接的な原因が異なると、同じルーツを遡る疾患も異質なものに見えるかもしれません。ご自身の人生におけるイベント、家族で起こった出来事、社会現象を振り返ると、その当時と今現在では捉え方や意味合いがまるで違うかもしれません。人生の黒歴史が輝かしいものになる人も少なくありません。歴史や過去は変えられないと強調する声は今でもとても多いですが、それは三次元の法則に沿った時間や出来事のラインナップに起因します。私たちは同時に複数の次元に存在できるし、無意識に次元を行き来することもしています。三次元にある歴史は現在や未来の在り方に強い影響力を及ぼすものの一つですが、一方では全く刷新可能なのです。今回のワークではご自身にとって影響力を払拭した方が良い歴史的概念や信念体系をクリアリングしてみましょう。個人の過去を歴史と捉えてもいいですし、家族やキャリアに関すること、あるいは日本人や特定の民族だからという理由で影響を受けていること、そして見聞きしている歴史から汲み取った影響力など、潜在意識から自然に関わりのあるものを抽出し体験してみましょう。タイムラインを使って簡易的ながらピンポイントで体験しやすい方法を用意しました。リラックスして軽いヒプノセラピーの体験だと思って臨んでみてください。ではご準備はよろしいでしょうか。瞑想やヒーリングワーク、軽いヒプノセラピーの体験に入っていきましょう。まず目を閉じて、ゆったりと深呼吸をしてください。これから1から10までの数をランダムに言いますので、ぼんやりと数を聞いていてください。その間にだんだんと体の力が抜けて、重たい感覚や束縛されたものから解放されていくのを感じてください。1 7 3 9 5 2 8 4 6 10。やがて宇宙空間や次元空間を浮遊するようなほんのり明るい光のカプセルに包まれる感覚が広がっていくでしょう。そんな風に想像してみましょう。 目の前に、あるいは内なる目によって歴史を象徴する光の道、タイムラインが見えてきます。それは三次元で認識する過去の方向へ向かっています。ではこのタイムラインを意識の中で進んでいきましょう。もし道が見えなくても、潜在意識はタイムラインを移行しているので心配はいりません。そして今現在のあなたに大きな影響力を与えている歴史的または人生の出来事を発見してください。追体験や記憶を思い出すようなシーンかもしれません。あるいは感情や体感など直接は見えないかもしれません。それはこれまであなたにどのような影響を与えてきていたものですか？その関わりや影響に気がついていましたか？この歴史的出来事と関わり方をあなたにとって望ましいように変えていきます。あなた自身の中で変容の許可を下ろしてください。イメージや感覚で変容のコマンド、ボタンやスイッチを押しましょう。すると先ほどのタイムラインの光のように明るいエネルギーがその歴史やあなた自身の波動を変えていきます。しばらくそのまま体験に委ねてください。何かを感じよう、理解しようと頑張らなくても大丈夫です。エネルギーレベルでの変容は続いていますが、ここでの体験を終えたなら、あなたの意識は今あなたの体のあるところに戻ってきます。深呼吸をして体の感覚を呼び覚まし、グラウンディングをしたら、ご自身のタイミングですっきり気持ちよく目を開けてください。 体験はいかがでしたか？今の体験の中で気づきがあったかもしれませんし、これから現実の生活の中で歴史や自分史に関するシフトを発見するかもしれません。短い体験でしたが、あなたの中にある歴史的な信念体系が少し変化したかもしれません。それは突然大きな変化として現れるかもしれませんし、徐々に気づいていく小さな変化かもしれません。どちらにしてもご自身の意識が変わることで、現実と呼ぶ世界も少しずつ動いていくはずです。歴史的な信念体系を見直すことで、過去にとらわれすぎず、かといって過去を無視するものでもなく、バランスの取れた視点で現在を生きることができるようになります。より自由で創造的な人生を送るための大切な一歩となれば幸いです。さて、先月に続き今月いっぱい下半期リーディングのセッションをお届けしていきます。リーディングとセークリットアクティベーションを連動させることで、ご自身の自律的なエネルギーが動いて、結果的に望ましい方へ導かれる展開になりやすいようです。今回は歴史的信念体系がテーマでしたが、ご自身の様々な信念プログラムの見直しに興味を持たれた方は、ぜひ下半期リーディングのセッションを体験してみてください。2024年の下半期に新しい視点と可能性をもたらすかもしれません。では今月も素晴らしい1ヶ月となりますように。